Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
皆さん、こんにちは。
ハロ
ー。土曜日お昼前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあ、1月も中旬ということになりましたね。
そうですね、まあ、中旬というとその16日、17日なんですけど、これ生体試験ですね、はい。
そうですね、今年もやってきました。
もう披露終わったところで頑張って、あ、これからお昼かっていうことで、頑張ってほしいな。本当に
そうだね、
もうビービービービーパワー送りますね。
本当ビームですよね。
ビームです。
なんかセンター試験の頃になると、今まで降らなかった雪が降り出したりとかね。
うん、今年エルニーニョだからわからないけど、どうでしょう。
なんか交通機関が乱れるわけないのに、この時ばっかりなんかこうね、トラブったりとかってあるんですよね、はい。
そうですよね、新潟だとね。
そうなんですね、はい。アニアお仕事ですか。
いえ、今年はローテーション来なかったかな。
そうですか、はい。なんか毎年ね、試験官か何かで学校に行くこともあると思うんですけど、
はい、ありますね。
受験生の皆さんはね、1年間のね頑張ってきた成果をぜひ頑張ってほしいな。
頑張ってもらいたいですね、はい。
アニアは懐かしい受験の時ってどうでした。
ドイツは受験はないね。
あ、ないんだ。
ないんです。あるとしたら高校の卒業の時は、その卒業の成績によって入学試験、入学、大学入学資格をもらうんですね。
ああ、そうか。
だから、はい、例えばすごく15点満点なんですけど、15点満点の人はどこでも医学部をスッと入れるんですけど、で15点平均ですね、はい、全部で15点じゃなかったら、もしかしてちょっとした試験とか面接とかそういうもいろいろあるんですけど、ちょっと日本と全く違いますから、もう入りやすく卒業しづらいっていう、
そうかそうか、
真逆のパターンですね。
そうだね、はい。じゃあ日頃 その日々頑張ってる人は、
へ、
ちゃんといいところに行けるよっていう、
はい、というのはその偏差値もないので、その科目によって場所を決めるので、大学の場所だから、そうですね、ベルリン大学というと哲学が有名とか、はいはい、ハイデルベルク大学だと医学が有名とか、そういう、まあ、そこそこありますので、その何を勉強したいのかによって大学が先生を選んでいくので、日本みたいなブランドあったりとか、はい、そうじゃなかったりとか、はい、そういうのはないので、
そうなんですね、
はい、ちょっと違います。
日本と本当真逆ですよね。
真逆です、本当に、はい。
まあ、日本なんかほら日頃頑張っててもこの日に熱が出ちゃったりすると受けられないとか、最高の最低じゃないですか。
はい、
なんかちょっとかわいそうだなという気もしますけれども。
そうなんですね、本当そうだと思います。
ぜひ皆さん頑張っていただきたいと思います。
そうですね、応援したいです。
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。さあ、今日のオープニングナンバーはイズリー。
イズリー、いいですね。
素敵ですね。
いいでしょう、面白いでしょう。ちょっと不気味でありつつ、でも面白い。カナダの歌姫なんですね、はい、すごい才能があって、全部一人でやってるので、バンドとか使わないで、すごい人だと思います。グライムスと覚えてください。
なんかね、すごいね、こう空中にこう浮いてるような感じがするんですよ、
そうですよね。だからちょっとなんかね、はい、面白いです、おすすめです。
すごい素敵なナンバーだなと思い
ました。ちなみにこのアルバムは Art Angel No.4 ってなってます。
そうですか、はい。またアニャきっとこの新しいアルバムゲットしたんだろうなってちょっと思ってましたよ、
しました、
はい。多分ね、今年もねこんな感じで素敵なナンバーをね、アニャはたくさん探してきてくれると思うんだ、
はい、探してます、はい、ありがとうございます、
ね。今年もまたたくさん素敵なナンバー探してください。
探します、探します、はいはい。
さあ、今日のテーマなんですけども、まあ、今年はね昨年もそうなんですけど、私もいろんなステージイベントも見てきたりとか、あと今年はね芸術の美術館なんかもね行ってみたいなってちょっと考えてはいるんですけども、アニも好きですよね。
もう私もステージよりもとても好きなのは美術館なんですね。
あ、
は
い、ね、
もう特に現代美術が大好きで、まあ、古いものも好きですけど、近代も好きだけど、まあ、一番好きなのは現代です。だから、現代美術の人たちがその今の世代を、今の時代の流れをものすごい敏感で独特でピックアップしてるので、その表現はどうなってるんだって、ものすごくみんな普通の人たちはまあ 考えられないヒントがあるんじゃないかなと思います、
うんうん、そうね、はい、またアニャのそういう視点がねすごいなって私いつも思うんですよ、
あ、そうですか、
素晴らしいと思います。
わかりました。
私はどちらかというと、まあ、ステージの方を、ね、見ることが多いんですけれども。
そうですよね、ステージ好きですよね。
好きなんですよ、私、やっぱりライブ感が好きなので、ということでね、実は去年その12月の後半に東京に行って、たくさんのステージを見てきたので、
そうですか、
それをちょっと紹介しようと思うんですけど、まあ、実はその東京に行く前に、実は私12月の上旬に葉加瀬太郎さんが新潟に来ていて、そのライブを見に行ったりとか、あとあのシルビーゲームさんがね新潟に来ていて、その新潟でその踊りをね、ダンスを踊ったとか、それもあるんですけども、その余韻を持って東京に行ったんですけども、その時にまず見たのが劇団四季のリトルマーメイド、これ実はその一昨年ぐらいからやってるんですけど、なかなかチケットが手に入らずして今まで行けなかったんです。
これは何、万年御礼ですか、毎日。
もうねすごいですよ、もう劇団四季ってすごいなって改めて思ったんですけど、まあ、劇団四季といえばその春夏秋冬四季劇場がいろいろあるんですけど、今回のリトルマーメイドは夏です。
なるほど。
夏というのは東京の大井町にあるんですけども、そのリトルマーメイドを上映するにあたってのちゃんとした専用のホールがあるんですね。
なるほど、
うん、だからこの作品はどういう演出をするのかなっていうことをすごく考えられて作られている。
なるほど、
うん、で今回のそのリトルマーメイドというのは、2013年の4月7日から始まっているんですけども、他には劇団四季といえば美女と野獣、ね、あれが1995年から始まってます、あとロングランのライオンキング、
そうですね、
あれ98年からずっとやってますよね、
すごいですね、
そしてアイダが2003年からやってます。
そうですね、
それに続く第4弾ということで、私が行った日 もう超満員、もう一席も空いてないぐらいの超満員だったんですけど、まあ、元々の挑戦はブロードウェイのアニメーションの物語を再現したという舞台だったんですけども、リトルマーメイドというからには人魚じゃないですか。
そうなんですよ
ね、ステージの上でどうやって表現すると思います？
だからあの見えないあのストリートなような変、あの服を使って、
はいは
い、いつもなんか足をあのなんか一緒にして動くとか、はいはい、そういうような
もうねほぼ空中ブランコじゃないですね、空中遊泳、本当に人魚がステージの上で泳いでいるかのような演出をするんです。だからこう足はもちろんくっついてますし、こう胸から上半身 その踊りというか泳ぎですね、が本当にリアルに描かれているということで感心しました。
すごいですね、
もう劇団四季恐るべしですよ。
これは本当の人間がやってるんですね。
人間です、
アニメじゃないですね。
アニメじゃないです、
びっくりです、
本当にびっくりです。あのもちろん主人公のアリエルもそうですし、その他の主人公に近い準主役の人たちもみんなそういう空中にこう宙吊りになった状態で演じる部分がすごく多い、
はあ、
すごいですね、
すごいです、
あの本当に大人も子供も楽しめるような作品になっていますし、本当に感動して泣けますよ。
なるほど。
なんで私リトルマーメイド見て泣いてるんだろうっていう人がいっぱいいる本当に
いい大人が
と思うんですけど、本当に感動して泣けるシーンがたくさんあります。で最後の最後にはやっぱりハッピーエンドのエンディングになるかなっていうところなんですけども、劇団四季総力を挙げてお送りするこのリトルマーメイド、ぜひ東京に行った機会があったら行ってほしいなと思いました。
なるほど。これどのぐらい前にチケット取ればいいですか？
私はね、まあ、1人で行ったので、本当に3ヶ月前に取ったんですけども、
3ヶ月前ですね、
まあ、多分2人並んでとかもっといい席取りたいと思ってあるんであれば半年前とかね。
なるほど。まあ、良い予約というか、といいますか、なんかちゃんと企画がないとうまくいかないですね。
そうですね、はい、ぜひあの予定を組んで行っていただきたいなと思います、はい、リトルマーメイド紹介しました、はい、さあそして、赤坂サカスで実はですね、クリスマスに見たバレエがありまして、これは熊川さん率いる K カンパニー K バレエなんですけど、まあ、くるみ割り人形といえばバレエ界においては大体こうクリスマスシーズンに皆さんが見たい作品だと。
そうなんですね、まあ、くるみ割り人形というのはあのクリスマスに使う道具ですからね。
そうですよね、
はい、
で今回もくるみ割り人形は赤坂シアターというところで、ずっと12月の18日から1週間ぐらい やってたんですけど、それも見てきました、
すごいですね、でチャリナ見ますね。
見ます見ます、
はい、
でもちろん私バレエ好きなのでバレエファンとして見るのはそうなんですけども、この作品は本当にあのご年配の方からバレエを全然知らない人までとても楽しめる作品となっていて、バレエはもちろんそうなんですけど舞台演出、芸術、 あの幕があるじゃないですか、
はい、あります
幕にこう描かれたアートが素晴らしいって、
あの装飾ですね、
装飾が素晴らしいな、ぜひ私アンナにあの芸術を見てほしいなと思うぐらい。なるほど、
わかりました。
素晴らしい作品でした。このくるみ割り人形ももちろん今はもう終わってはいるんですけども、うん、今回は主役に、海外から中村翔子さんというソリストを招いて踊ってましたし、
すごいですね。
やっぱり熊川哲也さんはすごいなって。
なるほど、
うん、
で今 の、 その、 あのチラシ見てるんですけど、
はい、
そのプログラムでこれもなんとお見事、あの2カ国語ですね。
そうなんですね。
で日本語とカタカナ、はい、私それすごく大歓迎で、
うん、
なんか日本のカタカナ表紙はすごく苦手ですから、
うん、
実のスペルどうなってるんだろうかってわからないことあるので、それはすごく評価したいところですね、
うん、
素晴らしいと思います。
であの今日 の、 あの配役はこうですって言って配られるんですけども、今それを見ると日本語英語もあるし、
まあ、ローマ字ですね、
ローマ字もあるし、
素晴らしいです ね、
ね、とても優しいですよね。
はい、
で、まあ、パンフレットがちょっとすごく豪華にできておりまして、少々お高いのではあるんですが、ちょっとこれはいいかなと思う作品です。
ね、素晴らしい。その K バレーなんですけど、新潟でも見るチャンスあるんですか？
はい、実は K バレー自体は、まあ、年に1回ぐらいしか新潟県民会館に来ないんですけど、実は K バレーが1月9日から白鳥の湖という作品を、はい、ユナイテッドシネマで上映してます、はい、で若干ちょっとチケット的にお高いんですけれども、あの同じ中村翔子さんが踊っている白鳥の湖、これはぜひ必見だと思います。
なるほど、
はい。そして先ほどのリトルマーメイド、これはもう東京でしか見られないんですが、実は劇団四季も2月9日に新潟にやってきます、これはねコーラスラインという作品なんですけども、
すごい懐かしいんですけど、
これも素晴らしいと思いますよ。
なるほど、うん、一人一人の人生に一つ一つの輝きがある、
一人一人が自分がこう輝くように素晴らしいよということで、まあ、もちろん東京行く機会があったら本物を見てほしいと思いますし、新潟にもやってくる作品がこのようにいっぱいあるので、ぜひ皆さんに見ていただければいいなという感じがします。
いいと思いますね、ぜひぜひ、
うん、まあ、このようにね、あの舞台っていいなって改めて思ったので、今年もねこの番組でいっぱい紹介していこうかなと思ってます。
ぜひ楽しみにしてます、
はい、兄も簡単にあれです
か？そうなんです、私もちょっとあの2箇所紹介したいと思います。まず紹介しますのは、はい、明日までの展示会、長岡にある近代美術館なんですけども、
うん、
そこにあの100年、聖書100年、まあ、生まれた100年の、亀倉優作とクリエーション、まあ、彼を編集した雑誌なんですけども の展示会あります。これは大変おすすめ で、はい、で実はあのその亀倉優作というのはオリンピックのデザイナーとか、
うん、
あと、1970年の、大阪の万博とかその、ポスターとか、日本だけではなくて世界で知られている偉大なグラフィックデザイナーなんですね、
うん、
だからグラフィックデザインを、まあ、作ったような日本 の、 あのデザイナーさんであって、
はい、
非常にあのおすすめだと思います。彼はもともとドイツのバウハウス の、 あのデザインの勉強して、ちょっと抽象的な、うん、あの飾り気のないようなシンプルなあのものを目指してやってたんですけども、うん、なかなかあの見えないものが多いので、うん、ぜひおすすめです、
うん、
で残念ながら新潟県立近代美術館明日までなので、もしもあの暇だなどうしようかなって思った人いれば、ぜひ足運んでほしいんです、大変見る回があるかと思います、
はい、
あともう一つなんですけども、私がぜひ見たいなというあの展示会がありますが、なんかちょっと不気味的ほど原色にこだわってる、なんだろうこれやっていうチラシが、見にしたことあるかもしれないですけども、今現在新潟県立万代島美術館開催の、若手あの日本の、アーティストの蜷川美香さんの写真展があります。これは非常におすすめで、あのまずフォーマットが大きいと、色使いがすごいと、
うん、
これ写真かよっていう思うほどのものがありますので、ちなみにこれは、ラジオチャット FM いつもあの講演しておりますので、ぜひおすすめしたいです。これまだまだ時間がたくさんありますので、はい、2月28日に行きます。布川さんがすごくなんかねファッションとかもあの幅広い世界観とあのファンにも恵まれておりまして、ちょっとなんかポップを超えたところも暗いところもちょっとひそやかにあの潜んでまして、すっごくなんかねあの奥深いものだと思うんですね。だからもう、うん、あの綺麗だけではありません。
そうだね、
うんうんうん、なんかぜひあのその色のシンフォニーといいますか、色の 出してるその迫力に吸い込まれそうですから、うん、大変おすすめします、
はい。
2月28日まだまだ見える時間がありますが、でも私はいつも見逃す稽古がありますので早めに行きたいなって思って、選んでみました、はい、ぜひ行ってください、
はい。
アンナとジャリーナの
おしゃべりブランチ。
Stronger voice.
Did you know that?
Aha! 今日のメインディッシュって何？
はい、今日はですね、シルビーゲームさんご紹介しようと思います。先ほども12月の、ね、13日に新潟来たというお話をしたんですけども、今回シルビーゲームさん引退ということになりました。まあ、彼女は1965年の2月の25日生まれということで、今年50歳になるんですね。で、彼女バレエ界においては100年に1人の逸材とされる、もう現代バレエの女王ではあったわけですよ。で、まあ、その彼女が今回は引退をする先に決めたのがこの日本だったということで、彼女が一番最初に日本に来たのは16歳、そこから34年間いろんなところを回って、私の人生の踊りの最後は日本だと決めたということで、
それ感動ですね、すごい話題になったの。
で、もともとパリをフランス人なので、パリオペラ座からロイヤルに行ったりとかして、いろんな ものすごいバレエの芸術的なセンスを磨いてきた彼女が、今回はこの先ほど今流れているボレロという作品が代表作品ではあるんですが、そのボレロを最後に日本での公演で引退を決めたということなんですね。
すごい張り切ってますね。なんかかっこいいですね。
で、日本に来て、新潟に来た時も私実際ちょっと会うことがあったんですけど、彼女はね、すっごいシンプルなの。お化粧もほとんどしないし、普通にストレートなものを言いがあるということで、マドモアゼルノンというあだ名がついたぐらい本当のシンプルな人で、6時っていう時間わかるでしょ、
はい、
6時のポーズと言われていて、足が地についてると自分の足は通常だと、まあ、3時とか9時ぐらいが90度じゃないですか。
なるほど。
彼女の場合はほぼ12時のところに足があるんですよ。だからほぼ、180度開いてるのがすごく彼女の得意ポーズとされていて、もうバレエファンからは素晴らしいということだったんですけど、彼女がやっぱり日本にかける愛情はすごくって、2011年の東日本大震災の時にはもう彼女が東北に行って、チャリティーで公演をしたと。
わあ、素晴らしいですね。
すごい日本好きなんですね。で、今回はまあ引退ということになったんですけども、なんと12月31日ジルベスターコンサートに特別出演をして、なんとカウントダウンで最後のこのボレロを踊って終わったと。
かっこいいです。
で、実際私もテレビでね、最後のそのジルベスターコンサート見たんですけど、もちろん舞台で見た彼女もすごかったんだけど、やっぱり最後の引退の踊りってすごいなって、本当に思って感動しました。
思い残すなく、何も思い残しないように、
もうやっぱり
すごいかっこいいです。
やっぱアスリートもそうだけど、自分のね、最後は自分で決めなきゃいけないって、辛いところはあると思うんだけど、最初があれば終わりもあるのよっていう、
なるほど、ね、
彼女のね、すごいなっていう感じがして、
はい、
まあ、すごく残念ではあるんですけれども、今後の彼女にまた期待かなという感じがしますね。
これから何をするんでしょうかね。
まあ、多分指導も含めて、まあ、これからの、ね、育成に行くんじゃないかな。
なるほどね。楽しみですね。
楽しみですね。ぜひ頑張ってほしいなと思います。
はい、
はい、じゃあ今日のお出かけいきましょう。
そう、今日のお出かけもちょっと変わったものなんですけども、今度はアフリカの展示会がこれから、今日からですね、開催されます、
はい。
モザンビークからのメッセージをタイトルして、武器をアートにということを、展示されます。これはモザンビークはね、1975年から独立を果たしてから、というもので17年間にわたる戦争があったわけなんですね。で、そこで武器を使って、それをアートに、まあ、彫刻に変わるというアーティストたちが活躍をしてます、うん。まあ、要するにその怖い怖い武器を、これを楽しいと言いますか、その楽しめるアート作品にすることで、 それの怖さも取り出すんですけども、それを一方でこれ簿記だったのよっていうことを大きなあの反戦争ステートメントにもなってるんじゃないかと私は思ってます。これはまああの駅南キャンパストキメイトで展示しますが、今日から2月21日に、までに、見ることができます。入場は、無料なんですけども、8時半から19時までに、オープンしてますので、誰でも好きなようにあの行けるかと思います。それにですね、いろんなあのアートそのアートに関して の, あのワークショップとかもあります。で今度明日なんですけども、1月17日13時から15時までのワークショップがありますが、世界の暴力私たちとの関係ということをテーマにして新潟大学の留学生と学生による発表会があります。これはとてもまた若い人たちを、どういうふうにあの受け止めているのでしょうかということ、どういうふうなあのコンバセーションが生まれていくのでしょうか、大変面白いかと思うので、ぜひあの足を運んでほしいです。場所も同じく駅南キャンパストキメイト議室 A になってますが、その、ときめいとというのは駅南キャンパスというのは、プラカ、1の、まあ、ジョンコ堂というお屋さんの出入り口から2階へ行けばすぐ分かるかと思います。行ったことある方もいるかと思うんですけども、ぜひおすすめします。武器を、アートに、モザンビークからのメッセージをぜひぜひあの出かけてみてください。
はい、お出かけになってみてください。
アンナとジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日は、おすすめのアート、
アートに
カルチャーということでね、
ステージに、ね、芸術に、踊りに、
今年もいっぱい見たいですね。
いっぱい見たいですね。まあそもそも踊りたいです私。
そうですか。
はい、もっと踊りたいなと思います。
いいことですね。
はい、
やっぱりあのね、ライブ感っていうのはね、それにこう感じなければならないことっていっぱいあるんだなと思いますね。
そうなんですよね。あのだから本当に1回だけですよね。
そうなんですよ。
その場ですよね。そうそうそう。それはすっごく特別なところありますね。
ぜひお互い楽しみましょう。
はい、そうですね、
はい、来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手はちはりーなと
アニアでした。
それではまた来週まで、
バイバイ。